く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。本日は初めて学ぶブレインジムエクササイズと題して、4月に開催されるブレインジム101公式コースのご案内をさせていただきます。この度ブレインジムの創始者であるポール・デニソン博士が2月1日にお亡くなりになりました。博士のご遺志を引き継ぎ、ブレインジムを日本中の皆様にご紹介することを目的として、4月に追悼記念のオンライン講座を開催することになりました。今までにもブレインジムについてはご説明をさせていただいておりましたが、ポール・デニソン教育学博士は、85歳になるまでですね、ご自身の発達上の困難さ、そして学習時の困り感を解消するために運動というギフトを私たちに残してくれました。この発達段階に沿った心身に優しい運動で、学習、感情、そして体を育むプログラム、これがブレインジムです。基礎クラスとして BG101 の解説を本日はさせていただきます。ご受講後得られること、そして諸注意、加えましてブレインジムの概要をお伝えする予定です。まずはじめにブレインジムの創始者ポール・デニソン博士についてです。ご自身の学習障害を運動で克服したという経験から、1960年代からブレインジムの基礎を築かれてこられました。アメリカで50年以上にわたり教育現場で活躍されました。ご夫婦で教育キネシオロジーを広め、そしてご自身にも、そして日本中の皆さんにも、世界の皆さんにも、この運動で発達をサポートする心身に優しいプログラム、体の使い方を再教育するプログラムを広めてこられました。この度、療養中のところでしたが、2026年2月1日、85歳で、天に召されています。こちらのブレインジム101講座では、発達段階に沿った安心、安全な26種類の運動があり、これを実践することで、自発性が促されるように組み込まれています。心にも体にも優しいアプローチで、個別でも集団でも活用することが可能です。特別な準備や大きな遊具は不要のため、教育者だけでなく保護者の方や支援者の方にご活用いただいています。シンプルな動きで協調性を育むため、自宅でも継続しやすい取り組みがあります。また、赤ちゃんからご年配の方まで年齢や性別を問わずに実践できることが特徴です。講座はワークショップ形式で進みますので、使ってその場からすぐにご自身のためだけでなく、周りの皆さんやご家族にと一緒に、ブレインジムを実践することができる、そういったプログラムになっています。ブレインジムの概要です。アメリカで50年以上臨床され、教育の現場、福祉の現場、そして医療の現場で活用されています。上半身と下半身の協調性を高めるための 26種類の動きで、体からの気づきを促すことが特徴です。発達や学習の特性を考慮した継続しやすい取り組みがあります。認知、情動、感覚の向上と体の使い方の再教育を支援するプログラムです。興味や関心のある取り組み、や遊びを通じた運動提案が可能です。講座の流れとバランスを整える11の技法をお伝えします。脳と心身のために学習準備につながる運動があります。夢や目標を明確化するための目標の立て方を学ぶこともできます。体を動かすことで今の自分の感情や感覚に気づくこと。ここが特徴です。ブレインジムと言いますと、運動をするというふうなことが、メインに考えられますけれども、本来はこのような中で26種類の動きから自分が必要だと思う運動を選んで実践するということが特色でもあります。運動後の変化に気づき、それを習慣化するために継続して取り組むというプログラムがあります。この5つのステップに加えまして、11種類のパターンに分けた教育コンサルティングの技法を学ぶことができます。次に、発達段階に沿った動きを用いた26種類のエクササイズは、どのようなものなのかご紹介します。まず、赤ちゃんが生まれて、1ヶ月、2ヶ月する頃には、首が座ってきます。首の動き、首の緊張、こういったものをほどく運動があります。また、寝返りができるようになる頃には、腰がしっかりと座ってくる時期でもあります。手や目を同時に動かしたり、体をねじったりという寝返りをモチーフにした運動もあります。三つ目に、腰の柔軟性や体の過敏、そして背中全体を使った運動。これはお座りの時期に背骨をしっかり立てるというこの動きとともに、私たちの背中の広い筋肉を活性化するために役立つ運動です。その次には、はいはい、四つ這いの動きをモチーフにした上半身と下半身をしなやかに使う運動があります。これにより、体の体幹部分と両手両足をつなぐ運動。同時に、手足を使うような、水泳やダンスなどの協調運動、ここにつながってくる運動が用意されています。そして5番目、伝え歩きから2本の足で歩くようになる、こういった歩行のための動き、感覚を統合し、反射を消失させながら、次の滑らかな動きへと移っていく。こういった発達段階に沿った26種類の動きがあります。基本運動はペイスと呼ばれる準備体操で、こちらは筋肉の緊張を取り除く体幹トレーニングのポジティブな運動。そして体の正中線を超える、正中交差や感覚の統合を期待して行うアクティブな動き。そして感覚の過敏や眼球運動などを促進する、クリアな運動。 水をすするように飲むという気分転換や、水分補給のための、元気を湧き上がらせる運動、エネルギッシュ。この頭文字を取ってペイスというふうに呼ばれます。残念ながら運動の紹介は、ここの画面の中では、もしくは、口頭では、できませんので、ぜひ詳しくは、講座の中で、皆さん学んでください。著作権により保護されておりますので、もしね、体験会などで、実際にその動きを自分で行ってみたいという方は、お近くのインストラクター、またはファカルティから、この動きを習ってみてくださいね。次に、姿勢を観察して運動を提案するという脳の機能と期待される変化についてです。椅子に座っている時にうつ伏せになってしまったり、そっくり返ってしまったりするお子さんたち、または周囲をキョロキョロと見回して、なかなか落ち着きが取り戻せないお子さん、呼ばれたわけではないのに立ったり座ったり、お教室を出て行ってしまったりというふうなことがある場合など、視線や行動から集中力や感覚の浮き沈みなどを把握することができます。こちらは脳の活性化、そして期待される変化、学習に困難を感じる場面などに合わせて、それぞれ適した運動があります。一例として、大脳新皮質の場合には、コミュニケーション能力などを向上させるために、黒板の文字を書き写すことや音読など、目と手の協調性を育むようなブレインジムのエクササイズがあります。このような姿勢を観察することで、運動提案に結びつける、子供たちのストレス要因を把握するというワークもあります。これは体の左右、上下、そして前後の動きから、現在何に困っているのかを客観的に目視するというところから始まります。左右の動きは体の中心部分、体幹が整っているか、上半身と下半身の動きは協調性が取れているか、そして前と後ろは姿勢が正しく取れているか、こういったところからお顔の表情に加えて体幹や四肢の動きから、その人の現在のストレス要因を読み解くというふうな手法を学びます。こちらは事例です。姿勢から読み解く感覚の過敏さや学習の困難さについてですが、腰の部分が過敏であると、椅子の背もたれにしっかりと背をつけていることができないために、集中力を持続するのが難しくなることがあります。足を投げ出してしまったり、そして、貧乏ゆすりをしたりということもあるかもしれませんね。また、字を書くときにノートを右の上の方に持ち上げて書くというようなお子さんたちいらっしゃいませんか？これは自分自身の中央部分、体幹が整っていないことと、目の動き、そして手の使い方、これらの協調性から来るもので、ビジョントレーニングが有効です。また、集中力が続かずに、体の中心部分、体幹を立てておくことが難しく、机に潰れてしまう という場合は、体幹と四肢のつながりを深める運動。これによって姿勢の改善や目的、意識を持った行動。こちらをね、推奨しています。このような思考を現実にするための行動習慣を身につけるブレインジム101公式コース。4月1日より週末のオンライン開講となります。ポール・デニソン博士の追悼記念といたしまして、20年前の価格でご提供しようと考えています。8名までの限定公開ですので、もしお時間が合う方がおられましたら、ぜひ概要欄に詳細を貼っておきますので、そちらからお越しください。皆様のご応募お待ちしております。教育コンサルタントの今道久恵でした。ごきげんよう。